瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週月曜日のこの時間は瀬戸市民企業情報です。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民の力、企業の活動にスポットを当ててお送りします。今日はヒッポファミリークラブ瀬戸の近藤邦子さん、久野亜由子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはヒッポファミリークラブ瀬戸とはどんなクラブなんでしょうか。簡単に教えてください。
はい、じゃあ私近藤ですが、ちょっと自己紹介をします。オラコメスタ
ムイビエンイト
ヨタビエングラシアスヨメヤモクニココンドエンカッターダでこなせるて
エンカッターダ。
じゃあ久野さんも。
あ、はい。じゃあ私はサーディカー
サーディカー、
ちゃんちゅうあゆこくのかちゅうれんちゅうあゆゆかコプマーカーサーディカー
コプマーカ
ー、久野と申します。今はちょっと気分でタイ語で自己紹介をしてみました。
はい。近藤さんは何語？
私は今スペイン語で自己紹介をしました。
そんなのがスラスラ出てきちゃうんだね
なんかそうですね、なんかドキドキしながらも、いつもやってることなので。
そうですね、もうあのチーネーちゃんがスペインの方だと思って、ヒポファミリークラブ瀬戸は、こうやって私たち2人が中心になって2つのグループで活動しています。今金曜日の夜とあの土曜日の夜に主に活動しています。で、ヒポファミリークラブ自体はあのもう、来年度ですね、で、40周年っていうことで、40年前にあの始まった全国でやっている活動です。
40年ってね、結構歴史ありますね。
そうですね、
英語はもちろんなんですけど、どんな国の言葉でも赤ちゃんが言葉を習得すると同じプロセスで、家族や仲間と一緒に言葉を身につけていこうっていう、そんな活動をしてます、
言葉って6歳くらいまでにね、
そうですね、
こうだったらスッと入ってくるけど、それより年が上になってくると、もう努力の度合いが違ってくるんだよっていうことを聞いたことがあるんですけど、でも皆さん大人でもね、
そうですね、
すごくすんなりと言葉を習得されてますよね。
そうなんですよ、本当にそう思っていたんですけど、実はそうではなくて、もうそれはもう体感してもうみんなが思っていることで、いくつからでも始められるし、もう実際70代の方も、私もやりわっていう感じで、もう、多世代でやってます。
いいですね、
私も初めは子供のために、赤ちゃんの頃から子供がそういう、まず英語に親しめるようにっていう風にきっかけで始めたんですけど、もうその子供たちももう社会人になり、結婚もしまして大きくなってるんですが、ずっとこのクラブの中で自分がなんかたくさんのものを吸収できるし、世界に目が広がるっていうのが、アンチエイジングにもつながるっていうことも実証されておりますので、もうそれを信じてやっております。
いいですね。じゃあそんな、ヒッポファミリークラブ瀬戸ですけれども、日頃はどんな活動を具体的にしてらっしゃるか教えてください。
先ほどもですね、近藤からお話がありましたが、具体的には瀬戸では毎週、金曜日と土曜日なんですが、だいたい時間にしては1時間半から2時間ぐらい、いろんな国の言葉の音楽で、踊ったりとかゲームをしたりとか、そうやってこう言葉を体に染み込ませるっていうことですとか、あとストーリー CD があるので、音源ですね、それを聞いてそのまま言葉を真似するっていうことをしたりですとか、あとこう自分がこう言葉を発見したことをみんなと一緒にシェアしたりだとか、こんな言葉がテレビから聞こえてきたよとか、街の中からこんな風に話しかけられてこんな風に答えちゃったとか、そういうことをみんなで話したりとかっていうことが日常ですね。
なんか刺激がいっぱいっていうような。
そうなんですよ、週に1回なんですけど、もう本当に1週間いろんなことがあるので、もう毎回の 私たちは活動の場をファミリーと呼んでるんですが、うん、ファミリーがとっても楽しく、はい、活動しています。
で、ね、でファミリーっていうだけあって、うん、家族なんですけれども、その定例会金曜日と土曜日 の時には多世代の方が集まるので、うん、まあ、私たちみたいにちょっとシニアかなみたいなだからもう若いお母さん、まあ、うちの娘たちもやってるんですけど、うん、とか、まあ、0歳の赤ちゃんだったり、そういう人たちが一緒の場所に集まって、同じ、さっき言いました音源を聞いて同じ人と話すっていうことがなされています、うん、だからそれが一番の特徴かなって思います。クラス分けもないですし、
うん、そうか、
はい、ね、大人も子供も、うん、なので子供にとってみればよそのおじさんやおばさんと話すっていうことも、うん、今のは結構少ない機会なので、うん、それが大きいかなって思いますね。
うん、そうですね。なんか言葉を習得するだけじゃなくって、いろんな人間関係もね、
そうですね、
うまくね、はい、うん、身につくという、うん、そんな感じですかね。
はい、
あ、そうですか、ね、まあ、そうやっていろんな活動してらっしゃるんだけれども、もういつもね、いろんなイベントとかも計画したりしてるじゃないですか。
はい、
何かこれからある楽しいイベントなんかは、いろんなワークショップとかもされるんですよね。
そうですね、年に1回ぐらいなんですけれども、親子で参加できる講座&ワークショップっていうのを開催しています。
はい、
で今年はちょっと1月なんですけれども、1月にオンラインでワークショップっていうのが何回かありまして、それから会場で動線地域交流センターとパルティ瀬戸の会場を使いまして、実際に集まる会も してます。
オンラインでって言って、やっぱこのコロナのね、
そうなんですよ、
影響も、はい、あるんでしょうね。
今までは本当にこう目の前の人と話せる、うん、っていうことが、もう一言でもその人の国の言葉で話して仲良くなろうっていうことをやってきた私たちだったので、うんうん、このオンラインっていうのが最初始まった時にはちょっとなんというか動揺したと言いますかできるかなっていうね、うん、楽しめるかなみたいな、うん、そういう思いもあったんですけど、はい、なせばなるというか、うんうん、やっぱりこう勉強したことをそのままこう言ってみるっていうのとはちょっと違うので、うん、やっぱりこう画面越しでもその人と仲良くなりたいっていう気持ちがあると、うんうん、なんか意外とできるもんだなっていうのは、うん、まあ、コロナのおかげというのもなんですけど、うん、はい、なんか一つのチャレンジだったなっていうふうに思いますので、そうですね、今回もちょっと、うん、親子講座もオンラインでやってみることにしました。うんうん、
やっぱり表情がね、はい、相手の表情が分かると、ね、実際に合ってるような気分になれますよね。
そうですね、はい、
またオンラインが始まったことによって、うん、リアルな活動っていうか、本当に人に会うことの大切さみたいなものも、うん、再認識して、やっぱり、うん、国のあの人に会いたいなっていう、うん、思いもまた募るっていうのが、うんうん、なんか当たり前が当たり前じゃなかったんだっていうことも、うん、思った1年半年ですかね。
うん、そうですか。
またこの地域の大学とかとも、うん、交流はもともと名古屋大学とかホームステイの受け入れとかしてたんですけれども、うん、まあ、大学からの要請もあってお手紙交流とかね、はい、することにもなりました。
今までは実際に、うん、メンバーの家に来て日本の家庭を体験っていうようなこともやってたんですけども、うん、まあ、それもできなくなったので、じゃあ今だからこそ手紙交流をしようということで、文通っていうこともやったりしてます。
わかりました、はい、じゃあもうますますね、ヒップファミリークラブ生徒もうどんどんどんどん広がっていく、ね、
そうですね、
頑張ってくださいね、
はいは
い、ありがとうございました。今日はヒッポファミリークラブ瀬戸近藤邦子さんと久野亜由子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。